それでは聖書拝読ヨブ記30章20節から31節です。旧約聖書の813ページです。拝読いたします。神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのに、あなたはお答えにならない。見前に立っているのに、あなたはご覧にならない。あなたは冷酷になり、見ての力を持って私に怒りを表される。私を吹き上げ、風に乗せ、風のうなりの中で翻弄なさい。私は知っている。あなたは私を死の国へ、すべて命あるものがやがて集められる家へ連れ戻そうとなさっているのだ。人は嘆き求める者に手を差し伸べ、不幸な者を救おうとしないだろうか。私は苦境にある人と共に泣かなかったろうか。貧しい人のために心を痛めなかったろうか。私は幸いを望んだのに災いが来た。光を待っていたのに闇が来た。私の胸は湧き返り、静まろうとしない。苦しみの日々が私に襲いかかっている。光を見ることなく嘆きつつ歩き、人々の中に立ち、救いを求めて叫ぶ。山犬の兄弟となり、ダチョウの仲間となったかのように、私の皮膚は黒くなって剥げ落ち、骨は熱に焼けただれている。物調べを私の盾言は奏で、悲しみの歌を私の笛は歌う。それでは、誠の幸福を求める神への独白と題しまして、白賀先生より提供を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、どうぞしばらくお待ちください。5月に入りまして、ゴールデンウィークもね、今日までということでありますけど、今日は天候にも恵まれてね、今年は非常に天気の良い日がね、続いたかなと思いますけども、皆さんどっか行かれましたかね。どこに行っても人が多いのでね、なかなか出かけることもないかもしれませんけど、新緑の季節になりまして、今お祈りもありましたけど、今月5月はね、幸福の月というふうにね、言われます。カトリックではマリア月というふうにね呼ばれておりまして、特にこの新緑がね芽吹く季節、命がね本当に息づく季節を感じてのことかなと思います。来月はね早々にペンテコステ聖霊降臨を迎えますのでね、ちょうどこの期間本当にまた心を備えてね1ヶ月歩みたいなと思っておりますけども、いろいろと不穏なね世界の情勢もありますが、変わることなく私たちはね神様を礼拝していきたいな、そんな風にね思っています。皆様ご存知かもしれませんが、世の終わり終末というものをね聖書は説いておりますけども、ある時ルターがね、友人に尋ねられますね。もし明日その世の終わりが来たとするならばね、 来るとするならばどのようにしますか、尋ねられたらルターはねこう言ったんです。それでも私はリンゴの木を植える。このリンゴの木を植えるというのは何も変わることはないということです。明日たとえ週末が来たとしても、ね、たとえこの世が滅びるというその日が来たとしても、だからといって今日と違うことをすることはありません。つまりということは、いつもそのような思いで一日一日を私は生きているのですということでしょうね。皆さん、ことさらね、何かが起きるからといって生活が変わる、何かがあるからといってね生活を変える、そうではなくて、毎日毎日がね、今日がその一日である、そしてまた明日も同じくその一日であるという、ね、まあ、そんな思いで一日一日をね真剣に生きていくことが大切なのかな、そんな風にもね思っています。ですからまあいろいろと世界にね目を向ければ皆さん不安や恐れがあるかもしれませんけれども、私はもうそういう風に思っています。今日もリンゴの木を、リンゴの木は売れませんから、今日もね神を礼拝し、今日も静かに祈りを捧げ、今日もまた御言葉の中にね安らかに眠ろうかな、そんな風に思いますよね。神様の愛をつかみながらね生きていくことが人生ではないかなと、そんな風にも思っています。まあ、皆さん今日ヨブ記のね30章をお話してまいりますけれども、どうぞこのヨブ記の30章、今拝読していただいたところ、ヨブの告白、独白が描かれておりますけれども、少しね重いヨブの深刻なね、まあ、独白でもありますよね。それを皆さんともにね今日見ていきたいなと思います。近藤さん、お久しぶりです。近藤ご夫妻、お元気そうなお顔です。皆さん、今日の箇所ですけどもね、30章、それからその前の29章がありまして、前回28章までで29章ちょっと便宜上ね飛ばして30章に入りました。一章ずつねお話しすることもこれ一つ大切なのかなと思ってますけども、29章をちょっとね省略させていただいたので、29章にどんなことが書いてあるのかということだけはちょっとねお伝えしたいと思います。で、実は29章と30章は一つこの対になっているんですね。で、前回28章で感想のような感じでね知恵についてヨブの思いを、伝えましたけれども、この29章から31章までがヨブのいわゆる最後の独白と言われる内容です。神様に向けて思いの内をね率直に告白していく箇所がこの3つの章なんですけれども、その中で、次回取り上げます31章というのは非常にヨブが最後にね残した言葉として私たち深く感じるところがある内容ではありますけどね、その前にヨブはこの29章と30章でね何を思っているのかということになります。で、まず最初の29章、これ今日取り上げませんけれども、またぜひね皆さん読んでいただきたいなと思いますが、29章は一言で言えば過去の幸いを、過去の幸福な日々を思い起こしているということですね。はい、29章これを読むと、過去自分がどれほど恵まれていたのか、どれほど幸せだったのかということを思い起こすんです。これ過去の幸いの解雇、あるいは回想期、ね、回想、いろんな言い方ができるかもしれませんがね、昔日の過ぎ去った日々の幸いであったことをね思い起こしていますね。と同時に、その過去幸いであった日々、自分はどのように生きていたのか、また人々は自分をどんなふうに見ていたのか、そういうことも合わせて思い起こしているんですね。で、これ29章、いくつかのパートに分けることできますけど、最初のね1節から6節で、なんといってもね神様との親しい交わりがあったと言って喜んでいるんですね。 ちょっと取り上げていないんですけれども、29章、少し皆さんご紹介しますと、3節からね、5節を見ていただきたいんですけれども、ごめんなさい、29章ですよ。29章の3節を見るとね、あの頃神は私の頭上に灯火を輝かせ、その光に導かれて私は暗黒の中を歩いた。神様がね、灯火となり光となって私を導いてくれていた。そして4節で、神との親しい交わりが私の家にあり、私は繁栄の日々を送っていた。あの子の全能者は私と共におられ、私の子らは私の周りにいた。つまり神様はいつも私の灯火であり光だった。たとえ闇の中を歩いていてもね、光として私を導かれたし、そればかりか私はいつも神様と親しい交わりをすることができた。そしてその神はいつも私と共におられたんだ。こういうヨブのね、神様との関わりを思い起こしているんですね。そしてそういう自分だったから、7節から続きますけど、人々は私にある種の尊敬の心を持っていたし、人々から頼られていた、ね、これが7節から、はい、7節から11節は、ヨブに対する信望、もうね、ヨブが非常に尊敬されていたということが書いてあるんですよね。で、その尊敬ぶりっていうのはですね、7節を見れば分かります。7節と8節見てくださいね。7節見ると、私が町の門に出て広場で座につこうとすると、はい、このね、町の門に出て広場っていうのはね、ここは抗議所といいまして、時には裁判をしたりね、時には集会をしたりするようなみんなが集まる場所なんですよね。でそこに自分が行こうとすると、若者らは私を見て静まり、老人らも立ち上がって敬意を表した。皆さん、この広場というのは今言った議場のようなところですよ。みんなが集まって、ね、大切なことをね、話し合ったりする場所、時には今言ったように裁判なんかも行われる場所で、こういうところにね、ヨブがやってくると、みんな何かこう話をしてたとしても、ヨブが来ると静まったんですね。そして老いた人たちも敬意を表するためにわざわざね、立ち上がるんです。9節見ると、主だった人々も話すのをやめ、口に手を当てたというの。もうヨブが来たら黙っておけっていう、この権威があってね、それでいて人格的にも優れていたということが分かる。皆さん、なんかそういう威厳を感じるっていうことがね、あると思うんですね。ある人物が現れるとね、もうざわついていた場がね、静まり返るっていうようなものでしょう。かつて共産主義がね、滅亡に近づく頃ですね、時のポーランドのね、書記長をしておったね、人がね、ポーランド出身ということで、ヨハネ・パウロ2世に謁見する場があったんですね。でヨハネ・パウロ2世はポーランドの出身ですから、自国がね、共産主義によって、支配されていることをとても心痛めておられてね、でヨハネ・パウロ2世という人は本当に政治において、特に共産主義においてね、対決姿勢を鮮明にされた法王様でありましたね。そのヨハネ・パウロ2世がね、自分のふるさとポーランドを訪ねて、そしてその時もうすでに東ヨーロッパはね、かなり瓦解しつつあった時です。書記長にね、会うんですよ。その時ね、テレビカメラがね、捉えてるんです、その謁見してる場面をね。書記長の足が震えてるんです、その会ってる時にね。で、後でその書記長にね、そのことを聞きましたらね、彼が言ったことが、人は神々しいものを見た時震えるのです。だからそれほどにね、そのローマ法王っていう方がね、神々しく見えたっていうことでしょうね。私もね、政治の世界を志しておった時期がありましたので、いろんな方にインタビューしましたらね、今の政治家はね、だんだん小粒になってるってね、先輩が言ってましたね。 その中でね、もうね、その人が国会議事堂の中を歩くとね、みんなが何かね、静まるわけじゃないんだけど、威厳を感じるっていう人が何も昔はいたって言うんです。で、その時言ったのはね、風を感じるって言うんですよね。その人が歩くとね、風を感じる。で、ついね、かしこまってしまうんだと言ってました。まあ、その何人か政治家なんか挙げられます。もう皆さん他界されてますけどね。で、そのように言われた方が誰かというと、今自民党の副総裁をしてらっしゃる高村正彦先生であります。今もう自民党の重鎮になってますけどね。私がインタビューしたことはまだお若かったので、ね、そういうこと言ってましたね。だからそういう何かね、この威圧するようなね、威厳を感じるようなね、そういうやっぱり人となりってあるんだろうなと思うんですよね。まさにヨブはね、そういうある種権威を、まあ、持っていたって。だからといってヨブはそういう権威を持った人だからといって何かその権威を持ってね、上から物を言ってるか、そうではないというんです。ヨブは多くの人を助けているんですね。それが次の12節から出てくる。12節を見るとね、ここに出てくる人々は旧約聖書の中で神がとりわけての憐れみを持って見つめられる人たちの、まあ、例が出てきますよね。はい、12節見てください。私が身寄りのない子らを助け、助けを求める貧しい人々を守ったからだ。死にゆく人さえ私を祝福し、やもめの心を私は生き返らせた。ここにたくさん出てきます。身寄りのない子、助けを求める貧しい人々、死にゆく人、やもめの心。さらに15節見ると、見えない人の目となりとか、歩けない人の足となる。16節、貧しい人々の父となったと書いてありますね。つまり社会の中で弱く貧しい者たちをいつも私はある意味で助けてきたと言ってるんです。だからとても豊かである種の権威を持った存在であったかもしれないけれど、ヨブは心の中ではいつも貧しい人、弱い人に寄り添っていったし、そういう人を私は助けてきたと言っていますよね。だからこの12節から、ね、はい、17節までは、ヨブによって助けられた人々のことが紹介されているんですね。ですからヨブにとっては神との親しき交わりがありね、そのゆえに得たヨブ自身の喜び、幸いというものがあります。そしてヨブはその神との交わり、神の恵みのゆえにね、人格的にも本当に成熟していたのか、多くの人々が私に敬意を持つようになった。だからといって傲慢になってね、あるいは何か虚栄心を持ってね、人々を支配したんではありません。むしろ社会から捨てられたような者たちのもとに寄り添っていってね、助けを、援助を惜しまなかった。そういうことをね、まあ、振り返っているわけです。そしてだからこそ私は思っていたんだ、はい、そういう自分が一つのことを願っていたんだ。それが18節から書いてある言葉です。私はこう思っていた。私は家族に囲まれて死ぬ。人生の日数は海辺の砂のように多いことだろう。私は水際に根を張る木。これ皆さん詩篇の一辺にありますようにね、本当に祝福されたものは水のほとろに植えられた木のようだという言葉がありますけど、ユダヤ人にとっては、あるいはこのパレスチナに住む人々にとっては水はとても貴重なのでね、この水のほとりに植えられた木、これは祝福された人生を象徴するんですね。ですから自分もまさにそんな存在になっている。枝には夜露を宿すだろう。私の誉れは常に新しく、私の弓は私の手にあって若返る。まあ、これは非常にね、ヨブが幸福だった時に感じている一つの願いであり期待なんですね。はい、ヨブの期待、願望、こういうものが描かれる。 そして最後の21節から25節までの内容としてはですね、さらに予後に対する人々の人望がどれほど熱いものか、これが再び描写されてね、そして最後にそれに対して予後がどのように答えてきたのかということがもう一度書かれている。はい、21節見ると、人々は黙して待ち望み、私の勧めに耳を傾けた。私が語れば言い返すものはなく、私の言葉は彼らを潤した。雨を待つように、春の雨に向かって口を開くように、彼らは私を待ち望んだ。彼らが確信を失っている時、私は彼らに笑顔を向けた。彼らは私の顔の光を曇らせることはしなかった。本当に多くの人からね、慕われているヨブだ。そしてヨブの語る言葉、ヨブの笑顔、ヨブの振る舞いがね、人々に勇気と希望を与えたというんです。そして最後25節に変わります。私は嘆く人を慰め、彼らのために道を示してやり、首長の座を占め、軍勢の中の王のような人物であった。まあ、それゆえに私は全ての人の中で最も中心的な立場に立つ首長ですよね。 王のような立場ですよね、軍の中にあって、まあ、そういう立場に自らが別に欲したわけじゃなくて、自然と人々の人望を集めることでね、そのような位置を占めるようになったんだ。だから人々がヨブをね、本当に信頼し、ヨブこそね、私たちにとって、助け手なんだと思っている、そういう状況があった。同時にヨブはそういう人々を決して捨ておかずね、慰めを与え、できる限りのことをしてきたというんです。だからこそ人々は私をまさに首長の座にも上げてくれた、まあ、こういうふうに言ってるわけです。ただヨブはこの時何も自慢せんでありません。過去を振り返りながら、なぜこんな自分だったのかといえば、これなんです。神との交わりゆえに、神様、あなたが私をそのように導き祝福してくれたからですよ、私をそのようにしてくれたのはあなたなんです。神様との交わりが、神様が共にいてくださったことが、神様が灯火となり光となってくださったことが、私の人生をこんなに豊かなものにしたんですと言って、過去の幸いだった日々をね、思い起こした。ただ皆さん、一つ知ってほしいこと、過去のことをこれつらつらと述べ伝えて神様に恨みを言ってるんじゃありませんよ。昔はこんなに良かったのに、今はこうなってる、どうしてくれるんだ。その前全くありません。要は単純に過去ね、こうだったんですという、まあ、率直なね、率直な自分自身が感じた過去の生涯をね、振り返ってるのであって、あの恨み事を言ってるんじゃないんですよ。はい。しかし今日皆さん30章ですね。そんな自分だったけれども、はい、30章は今度は過去の幸いを解雇したヨブが悲惨な現実の苦悩について語るんですね。はい、30章になりますと、今度過去はこうだったけれど今はどうなのか。今は何とも悲惨な現実が私の前にあるんだと。そして今度ヨブは現実の自分自身のことを語り始めます。さあ、そこで最初1番目に1節から8節のところ、 あれだけ多くの人々が私に敬意を表し、多くの人々が私の声に耳を傾け、私が語りますば口に手を当てて静まり返ったのにね。そして多くの人々、とりわけても弱くて貧しくて社会からのけものにされているような者たちにも私は同情の行動を示したのにね。今はどうなってるかというと、そういうものが私を嘲笑っているんだと言っている。ここでヨブを嘲笑っているのはどんな人かというと、実は最も社会の底辺にいるような人々だと言っています。じゃあ皆さん30章入ります。一節、だが今はというこの言葉からね、現実に話が変わっていくんですね。だが今は私より若い者らが私を嘲笑う。若い人はかつてどうだったんですか。私を見て静まったんですよ。なのに今は私を見て嘲笑う。しかもその若い人がただの若い人ではないんです。その後ちょっと皆さん分かりにくいかもしれませんが、彼らの父親をと書いてあるでしょう。つまりその私を嘲笑う若者の父親はどんな存在なのかというと、羊の番犬と並べることすら忌まわしい存在だと。これ意味わかりますか。これね、ヨブもね、本当にヨブは率直な人だから、ちょっとこれね、ずっとこのしばらく読んでいくと、現代的な価値観で見るとね、人をすごく軽蔑するような差別するような発言に取れてしまうんですけど、ね、ここはちょっとね、素直に受け止めていただきたい。つまり自分を嘲笑っているのはどんな存在かというと、羊の番犬にもしたくないような者たちだったという。羊の番犬にもしたくないってどういうことかというと、ね、番犬のような家畜をね、見張り役としてもふさわしくない、そんな仕事さえも与えられないほど信頼できない父親の子供たち。わかりますか。そんな子供たちが私のことをね、今嘲笑っていると。その後続くの、その手の力も私には役には立たず、何の気力も残っていないような者らだったと。これね、父親のことですよ。その父親たちはね、はっきり言って何の力にも役にも立たないし、彼らにはね、実は気力さえ残っていない。だから現代で言うと働かない人のことですね。働かないばかりか、もうゴロゴロゴロゴロしてるような、どこに行っても役に立たないって、こういう存在です。そして彼らはどうなってる。無一文で飢え衰え、荒涼とした砂漠や沼地をさまよい。これね、4節に出てくるね、赤座の葉とかね、レダマの根って言葉があるけど、これは本当に貧しい人がなんとか食べれるようなね、もので、今ね、レダマの根というのはね、特にこの食べるものじゃないんですって。レダマの根というのは実は炭の代わりに使うようなものなんです。暖を取るためにね、使う根っこなんですよ。なのにそれを食べるって普通あるのかなっていうので、ここはね、ちょっともしかしたら写本の誤訳があってね、暖を取ったというふうに訳す人もいます。でもしこれ食べるとするとね、普通食べるもんじゃありません。そしてさらにその次見てください。彼らは世間から追われ、泥棒呼ばわりされ、そして身震いさせるような谷間や土の穴、岩の裂け目に宿り、茨の間でのろばのように稲なき、あざみの下に群がりあっていた。ちょっとね、ひどい描写なんだけど、そんなにひどいね、もう人間とは言えない獣以下のような存在だ、動物以下のような存在だとまで言ってる。それで次は大変な蔑称というかね、軽蔑の言葉ですね。愚か者、名もない輩、国から叩き出された者らだ。ですから今ヨブを嘲笑っているその若者の父親は、親はどんな存在かというと、もう社会からね、完全に役立たずといってのけ者にされているような、そういうもう最も底辺にいるような人々です。 ただ皆さんここに対比があるのは分かるでしょ。かつては最も高い位置にいた人が私に敬意を表した。今は最も低いところにいる人が私を嘲笑っている。なんとね、悲惨なことかというんです。そして9節から具体的にどんな軽蔑と侮辱を受けているかが出ている。9節から15節でヨブの軽蔑、ヨブへの軽蔑と侮辱ですね。読んでいくとね、ちょっと時間があれですか、すいませんけど、9節に言うと、ところが今は私が彼らの林歌の種、あざけりの言葉を浴びる身になってしまった。要は笑い草になってしまったということですね。彼らは私を忌み嫌って近寄らず、平気で顔に唾を吐きかけて、唾を吐きかけるっていう行為が最も侮蔑的行為ですから。イエス様もね、唾を吐きかけられますけどね、顔に唾を吐きかけるっていうのは本当にね、最も軽蔑すべき行為の一つなので、そこまでね、蔑まれたということでしょう。まあ、そういうことが15節まで、書かれていますね。そして16節から今度19節を見るとね、さらにその上に私は健康を失い、肉体的苦痛にあえていると言っている、ね、人々からこのような侮辱を受けるだけじゃなくて、さらに私は健康を失い、そして病のゆえに耐え難い肉体的苦痛を今受けている。これ皆さん、重い皮膚病にかかっているということはもうすでにね、お話した通りであります。ですからこのヨブが現実を見たらね、人々からあざけられ、人々から蔑視され、人々から侮辱され、限りなき恥ずかしめを受けね、そればかりか私の健康は損なわれ、今や淵の病のごとき皮膚病でね、その痛みが休むところがないというんです。もう心の内にも、その体の中にも、何の健やかな思いも残っていないような予防だという。皆さん、こんな風になったらもうどれほど悲惨だろうかね。現実を恨み、過去がね、恨めしく感じるんじゃないでしょうかね。さあ、そこで皆さん、このあと20節から、そういう現実の中でヨブはここで初めて神に向かって叫び出す、ね、はい、それが今日皆さんにご紹介しようと思っている20節からの内容ですね。じゃあ20節見てください。神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのに、あなたはお答えにならない。見舞いに立っているのに、あなたはご覧にならない。あなたは冷酷になり、見ての力を持って私に怒りを表される。皆さん、今日この中でね、29章と30章がある種の対比の中で描かれているということを今お話しましたね。さあ、この現実は、最も悲惨な現実はヨブに今襲ってきているんだけれども、その中でヨブがこの20節から神様への叫びを始めます。はい、そこで今日皆さんに知っていただきたい最初のこと、まず20節見てください。神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのに、あなたはお答えにならない。見舞いに立っているのに、あなたはご覧にならない。皆さん、まずヨブが感じていること、神様はね、沈黙している。 神様は沈黙していらっしゃる。次、神様は私を無視しておられる。そうでしょ、お答えにならないんだから、ただ黙っている。ご覧にならないんだから無視されている。こんなに私は神様神様と言って叫んでいるのに、あなたは私の訴えに、私の叫びに一言も答えてくださらない。私はそれでもあなたの御前に行ってこうして立っているのに、あなたは私に目を注いでくださらない。神の民は、神の民は時に多くの苦難の歴史をね、歩んできましたけれども、この聖書の歴史を見て思うことは、神様の民がどんなに苦しいところを歩んできてもね、彼らを支えたものがあるんです。今イスラエルという国が出来上がりましたけど、彼らもおよそね1900年、世界を流浪しましたけれど、多くの苦難を各地で受けるけれど、じゃあ彼らは一体何によって支えられたのかというと、現実は悲惨です。追われる民です。故郷を失い追い出された、まさに流浪の民でしたよね。でも彼らは何を支え、彼らが何をもって支えられたんだろうか。皆さんどう思いますか。ユダヤ人を支えているものって何なんだろう。激しい迫害の中で、それもはっきり神様が自分を見ている、神様が私たちの思いをね知っていらっしゃる。この神様との関係なくしてね、彼らが生き延びる道はありませんでした。つくづく思うことは、人はね本当に神様との関係の中で生きる存在なんだなと思います。神様との関係を失うときね、人は時にね絶望の中に、暗闇の中に追いやられて、もう何をするかわからない。でも神様を握っている限りね、どんな絶望と苦難の中にあっても彼らを支えるものがあったんです。これはやっぱり信仰の証でありね、私は人間として本当に何よりも大切なねことを教えてくれている歴史の事実ではないかと思いますね。今日本もね戦後の70年を過ぎる、ね、中でいろんなものが失われてきていますけれど、しかし何を思ってかね、最近本当にまさに我々自身のね心の中に中心に置かなければならないバックボーンというものにね目を向けている人たちが増えてきましたね。先日もある方とお話をしておりましたら、ここ10年20年でしょうかね、あるものをね興味深く読む人が増えてきました。あるものって聖書じゃないんだけどね、古事記、古事記を読みね、そしてまあ式年遷宮もあったことも当然あると思いますけど、伊勢神宮をはじめとするね、そういう日本の歴史をね尋ねる人たちが今増えてきています。特に若い人たちに増えてきます。これは何かね、この現実の中でね、私たちの心の在りかをね、探そうとしていくね、本性なのかなとね、私は思っているんですけど、それさえあればね、ヨブも耐えれたでしょうね。でもヨブはここではっきり言っていることは、神は答えてくれない。そして神は私を無視しているということ。そして次にヨブはこう思ったんですね。次の節21節、あなたは冷酷になりと書いてます。皆さん聖書の中で神様のことをね冷酷とか無情とか言ってるのはね、おそらくここだけじゃないだろうか。しかもこれね、厳密に言うと冷酷になったんです。初めから冷酷じゃなくて冷酷になったという表現になっているんです。つまり私に対してだけあなたは変わられたと言っている。永遠に変わることのない神様であるはずなのに、不変なるお方であるはずなのに、私の憐れみは慈しみはね 仙台万代変わることはないとおっしゃるはずなのに、なぜ私に対してはあなたは過去も変わられて無常な神となられたのですかと言っている。そしてもう私の生涯はね、そのような変わられた神様によって、霊国になられた神様によってさまざまなる苦難を受けているので、私の生涯は残すところどうなるのかというと、その後に書いてある、私を吹き上げ風に乗せ、風のうねりの中で翻弄なさる、私は知っている、あなたは私を死の国へ、すべて命あるものがやがて集められる家へ連れ戻そうとなさっているのだ。もう私には読みしか待っていない。あなたはそのようにされるのでしょう。はい、これがね、皆さん神への問いかけなんです。これ20節から23節ね。そして最後の24節から31節で、嘆きの独白っていうものがね、続くようになっています。大きく分けるとね、このようになるんですね。で、24節から今度読んでみると、まさに嘆きの独白です。人は嘆き求める者に手を差し伸べ、不幸な者を救おうとしないだろうかと。私は苦境にある人と共に泣かなかったろうか、貧しい人のために心を痛めなかったろうか。はい、ここでヨブはこう言ってるんです。私はね、苦しんでる人のそばにいましたよ、泣いてる人を慰めようとしましたよ。人は自分が苦しくなれば助けを求めるのは、これは人の偽らざる思いではありませんか。誰もが助けを求めるのは当然ですよね。そして助けを求められたら助けてあげたいというのもまた人間の思いではありませんか。実際私はそのようにして助けを求める者、泣き叫ぶ者の身に自ら手を差し伸べ助けてきました。だったら今私は嘆き悲しんでいるんだから、私を助けてくれるのが神様でありませんかと言ってるんです。人でさえそのようにするのが当然なのだから、私が今嘆き悲しみあなたに呼び求めているんだから、私を助けてくれなければいけませんじゃいけないじゃありませんか。そんなことは当然なことではありませんかとヨブは言ってるわけですね。ところがその後です。私は幸いを望んだのに災いが来た、光を待っていたのに闇が来た。苦しい時助けを求め、嘆きの中にある時に慰めを求めるのは当然のことだし、それに対して人々は心を寄せてその人を助けてあげたいと思うのも人の情である。なおさら神様、あなたは私の嘆き苦しみを知っておられるのだから、私にそのような手を差し伸べてくださることがあってよろしいでしょう。なのに私は幸いの代わりに災いを得ているんですよ。光を求めたのに闇がやってきました、どういうことですか。私の胸は湧き返り静まろうとしない、苦しみの日々が私に襲いかかっている。もう苦しい日々が絶え間なく私に襲いかかっている。光を見ることなく嘆きつつ歩き、人々の中に立ち救いを求めて叫ぶ。私は今も暗闇の中にいて、光を求めても得ることができないで、ただただ自らの悲惨なこの現実の中から助けを求めて私は叫んでいます。その叫び声はまるでこれ山犬のようでありダチョウのようだと言っているんです。山犬とダチョウというのは鳴き声がね、ちょっと嘆く声に似ているので、嘆く声の比喩として使われるんです。山犬やダチョウの声、鳴き声というのはね、一 人々が嘆き苦しむ時の一つの象徴的表現です。だから山犬の仲間になったということはね、私も山犬のような鳴き声をして嘆き悲しんでいますということです。山犬の兄弟、ダチョウの仲間っていうのはそういうことなんですね。そして30節、私の皮膚は黒くなって剥げ落ち、骨は熱に焼けただれている。これはまさに病状をそのまま言い表していると思います、まあ、皮膚が黒くただれた皮膚病です。ただね、骨は熱に焼きただれているというんだから、もしかしたら発熱を伴う病状があったのかもしれないですね。だから皮膚が焼きただれてね、皮膚がもうかきむしらなきゃいけないほどにね悪化しているということはあるけど、同時に熱も出ているのかもしれない。そんな自分は状態なんだ。それで最後、物調べを私の盾ごとは奏で、悲しみの歌を私の笛は歌う、はい、ここでも盾ごとと笛というのは喜びを奏でる時の楽器なんです。神を賛美する時の楽器なんですね。その盾ごとと笛が私にとっては物調べとなり、悲しみの歌となっている。はい、大体意味わかりましたかね。こういうことがヨブの言葉として語られています。皆さん今日はね、少し重いかもしれませんね、内容的に。ヨブのこの言葉はね、でも今日この内容を通して私たちは何をね、このヨブ記の30章、特にヨブが神に向かって語りかけているこの20節以降の内容をね、受け止めていったらいいのかっていうことがね、今日の一つのテーマなんですよね。さあ皆さん、過去の幸福と現実の悲惨がある種鋭く対比されて描かれているこの29章と30章なんですけれどもね、その中で私は今日ね、誠の幸福ということを表題につけたんであります。ここでどこに誠の幸福があるんだろうかと思うかもしれません、ね、誠の幸福を求める神への告白。皆さん、ヨブは何を求めているんでしょう。おそらくこれほどの人生を歩んだ人はいないと思います。これほどまでに繁栄し、これほどまでに豊かに恵まれ、これほどまでに祝福された人生を過去に生きた人が、これほどまでに社会の底辺の人々から徴収されるように、全てのものを奪われ、家族も家畜も財産も、そして自分の健康も害され、その肉体には限りなき苦痛が伴う、こんな人生を歩んだ人がいるだろうかということです。ヨブはそのような人生の中でね、まさに最高の喜びと同時にね、最低の屈辱の中に、ね、生きた人です。でも皆さん、29章と30章を通してね、ヨブは何と言ってるかというと、その過去と現在の違いは何なのか。皆さん、過去と現在の違いは何なんでしょう。ヨブの人生にとって、いや、過去は幸せに満ちていた、現在は苦痛に満ちている、これが違いなんでしょう。ヨブが問いかけているのはそれではありませんよね。何が違うんですか。神様がいるかいないかです。過去、神との交わりがあった。皆さん、ここでね、私たちはこの29章と30章を読んでね、一つ私は思います。ここに皆さんに対する聖書が皆さんに与えようとする本当の意味とね、ある種表面的に受け取ってしまうもう一つの意味があって、私たちの心が試されてるんじゃないかと。聖書というのは本当に知恵深い書ですから、読む人によってこの箇所も全然変わってくるでしょう。 皆さん誠の幸福って何かっていうことをね、ヨブ記は私たちに一つ教えようとしています。ヨブ記を教えようとしているものは全て誠がつくものなんです。今までの神様ではない誠の神様を教えようとしています。我々が感じている幸福ではない誠の幸福は何かを教えようとします。そして私たちが知り得なかった誠の知恵について教えようとします。私たちが普通に思っている因果応報ではない誠の原理を教えようとします。私たちが知っている正義、私たちが知っている愛、私たちが知っている憐れみ、それを超えた誠の愛と誠の憐れみと誠の正義を教えるのがよく。私はこの呼ぶ記を通して私たちの人生が何を求め何を探しているのかをね、本当に転換させられる、そういうね、重大な要素がねここにあることをいつも感じますね。皆さん、ヨブにとって苦しいのは肉体的な苦痛や健康を損なったこと、これも苦しいですよ。まさにそれを言ってるように思うでしょう。でもヨブはそれが苦しいんじゃありません。家族を失ったこと、家畜を奪われたこと、それが苦しいんじゃないんです。ヨブにとって一番の苦しみはね、神様どうして答えてくれないんですか。これは皆さんにね、大きな大きなね、信仰生活というものをね、信仰というものを深めていくためのね、大きな大きなステップなのよ。これを超えることは大変なの。でもこれが皆さん信仰のね、まさに一つのね、聖域だと思いますよ。この世界に立ち至らないと、聖書の命が皆さんの中に溢れ出ることがないんです。だから大変です。だから皆さんいつも言う通りです。本当、神と共に歩む道は大変な道なんです。救いに至る門は狭いんです。しかし今のキリスト教はね、こういうことを話しません。前日も東京に行った時にある牧師先生の集会に出ましたら、今のキリスト教の問題は本当のことを言わなくなったこと。なぜか本当のことを言うとついてこれない。聖書は何と言っていますか。救いに至る道は、門は狭いと言っているではない。でもそれを言わない。皆さん、自分の十字架を負うて私についてきなさいとイエス様はおっしゃったのに、十字架は全部イエス様が背負ってくださったんですよというメッセージをもししたとすれば、とんでもない話です。イエス様が皆さんの十字架を背負うんですか。イエス様には自分の背負うべき十字架はあります。皆さんの十字架は、皆さん一人一人が背負ってきなさいとおっしゃいました。聖書が教える本当のことをね、語るが去っていくんだそうです。だから本当のことを言わなくなる。でもそれでいいのかなって、それでいいのかなということですよね。皆さん、主の祈りをいつも私たち唱えますからね。当然私たちはどうぞ悪しき者から救ってほしい、誘惑に合わせないでほしい、その思いを持つことは、これはその通りだと思います。イエス様もそのようにだから祈りなさいとおっしゃったんです。でも様々なものが私たちの人生にやってくることもまた事実でしょう。皆さん、このヨブを通して私は思うんですね。
ヨブは神から捨てられたと思った。
でも神から捨てられた人がいますよ。
イエス様はそうでしょ、うん、
イエス様は十字架で何と祈った。
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったの、うん、
この言葉の意味が本当に分からなければイエス様のことは分かりません。
我が神、我が神、
なぜ私をお見捨てになったのです
か。エリエリレマサバクト、
なぜあの言葉を聖書に残すんですか。イエス様がそんなことをね言った言葉をどうして残すんですか。皆さんが思ってる意味じゃないからですよ。誰かイエス様がね弱音を吐いて神様私を捨てるんですかって言ったと思ったら、なんとんでもない。さあ今日皆さん、ヨブにとっての誠の幸福とは何か、ね、それは私たちにとってもそれが誠の幸福だと思いますね。さあその中で今日大きく3つのことがヨブの告白の中にね描かれているんで、この3つのことをちょっとね皆さん心に刻んでもらって、このあとねヨブ記の内容がさらに深まっていきますけれど、今日は結論は言えません。まだそこまで言ってない。でもこれから言うこと、この3つのことはとてもこの先大切なことなので、ぜひ知っておいてください。今日のメッセージはこれなんです。いいですか皆さん。1つ目、なぜ神はヨブに答えずヨブを無視したのか。私はあなたに叫んでいるのに答えてくださらない、あなたの御前に立っているのに私をご覧にならないとヨブが言いましたね。ねえ、これどうして神は答えず、どうして神は無視したんでしょう。この答えが得られなければいけないんですけど、これまず皆さんね一つ覚えておきたい。いいですか。これで2つ目、どうして神様はこの時だけ変わられて残酷になったんでしょう。なぜ神様は私に対してだけ冷酷になられたんですか。日本語の聖書ではね、ただね冷酷になりと書いてありますよね。これはちょっと日本語の場合は、ね、そういう訳をなかなか しにくいからね、あなたは冷酷になりですけど、これはもう元々の意味は私に対して冷酷になりです。当然これ読むの独白だから自分に対してっていうのは前提なのでね、特にその私に対してって言葉を訳の中に入れてませんけども、まあ、英語の聖書なんか見れば明らかに To me と書いてます。だからなぜ神様は私に対してだけ無情なものか、どうせヨブに対してだけ冷酷になったんでしょう。そして3つ目、はい、26節に書いてあること、求めたのに、幸いを求めたのに災いが、光ではなく闇が来た。これはヨブの嘆きをね、ある種要約しているとも言われる内容ね。26節、私が求めたのは幸いなのに、災いが来ました、光を得ようと思ったのに闇がやってきた。はい、この3つの皆さん疑問があるでしょう。この疑問を解かなければいけないですね。そしてこの疑問を解いた先に真実の誠の幸福をヨブは見ようとしていますから、その幸福を探して神に叫んでるんです。いいですか。そして次回皆さん31章取り上げますよね。その31章でヨブはその神様に問いかけている自分自身を、もうとにかく自分自身を徹底的に見つめて、過去と現在を 告白した後、自分の心の内を深く深く内省した結果、神様の前に私はこういうものですよと言って告白して、全てを言い尽くし終わるんです。もうあなたの前に言うべきことはありません。皆さん、難しい内容ですね。でも皆さん、神様のことをね、あなたは私をね無視して、あなたは変わられて冷酷になられた、まあ、この一点だけ考えるとね、私はこういう信仰が素晴らしいと。皆さん言えますか、そういうこと。もうね、聖書はね、偽善的信仰を最も嫌う。いや、神様沈黙されてると何か意味がありますよねって耐え忍ぶ、こういうのはやめましょう。なぜ黙ってるんですか。これから先ヨブがね、どのように神様との出会いをしていくのかをね、我々は見ていくことになりますよ。その前に次ね、31章でヨブが心の内にある一切の思いを語り尽くします。それが31章です。その30章で全てを語り尽くした後でね、まあ、エリフという青年がやってきます。そのエリフという青年が何らかのことをまた言うんだけどね、まあ、これはこれまたお話しますけども、その後で神様の出現ですよね。ですからいよいよね、この呼ぶ気は神様の権限というね、最終的なクライマックスへと向かっていくんですけれども、ね、その神様が現れて呼ぶの心に何が一体ねやってくるんでしょうね。そしてこの呼ぶが求めた幸福がね、得られるんだろうか、まあ、結論はね、その幸福を呼ぶははっきりと見るんですよ。それがどういうものかっていうことがね、最後分かります。皆さん、それが分かった時にね、本当に私たちを導いていられる神様はこの神様なんですけれど、その神様が皆さんにとって本当に、ああ、これが私の神様なんだ、これこそ私を導いてこられた神様なんだ、そう告白できることが幸いだと思います。いや、こういう神様ですか。皆さんの心にはいろんな思いが湧いてくるかもしれません。でも皆さん、最後に、信仰とは、人が神様にね一致していくことであって、私に神様が近づいてくることではありません。私が神様に近づくことが信仰であって、神様が私に近づいてくれることが信仰である。だからね、常に私は思っているのは、本当の神様が現れたら、その神様は皆さんの思っている神様と違うかもしれない。だったら皆さんどうしますか。今までの神様全部捨ててください。全部捨ててください。そしてその神様に自らの生活を合わせた。信仰生活は神の事情に私を合わせるんです。神の心情に私を沿わせるんです。これが信仰の道です。まあ、これをどうしてこういうことをしなきゃいけないかと思っていずれお話しますけど、ですからそんな意味でね、皆さん、呼ぶ気はずしっと重く心にのしかかってきますから、もうこの新緑を見てる方が心は和むんだよ。和むんだけれども、皆さん、やっぱりね、神様の、本当の神様を知りましょう。もし皆さん本当の神様を知ったら、涙が出てくるでしょう。そんな神様なのかなと思って、私たちを見つめる神様、どんな神様。皆さん、神様を知ったらね、出てくる最初のものは涙なんです。 これはもう皆さん、今日皆さん、私は思うのはね、こう皆さんに問いかけてみて、神様は本当の私を知りたいか、そしてこう言います、本当の私を話してもいいのか、本当の私の思いを伝えても大丈夫か、耐えれますか、それでもそうでない私でベールに包んでおこうか、イエス様が言われた、言うべきことはまだ多くある、でもあなた方は今それに耐えられないとおっしゃる、約束です。もう私は本当に若気の至りだからいつも言うけど、あの言葉にいつも心を込めて祈ったんです、イエス様どうぞお語りください。でもそれは私も経験したことだけど、皆さんに対しても一つね、本当に話していいですか、言葉はね違うかもしれない、それが皆さん大きな十字架になることを覚悟してます。神様を知ることは大きな十字架です。そういうね内容へこれから徐々に皆さん足を踏み入れていくんです、ね、もう一度皆さん自身の心をねどうか整理してね、そして今日言った3つのこともちょっと心に残しておいていただきながらね、本当の幸福について近づいていきたいなと思います。でもそれが本当の幸福につながるんだということも事実だから、そういうことも含めてね、この予備の内容、まあ、今年ね、今年中に終われるんじゃないかなという気もしますので、どうか今年ね2017年が皆さんにとってねちょっと特別な年、本当の神様に出会うことのできる、あるいはその一端に触れることのできるね年になったっていう2017年になればなと思っています。ぜひそんな意味でねまた続けてね、皆さん頑張っていきましょう。はい、それじゃあえ最後賛美して終わりましょう。はい、じゃあ530番をね最後賛美していきたいと思います。よろしいですか、530番、はい、じゃあお願いします。 それでは生産式をね、していきたいと思います。